というわけで、はい、ドレアさんなんですけれども、
はい、
今日ね、僕ね、野球の映画、はい、ディズニーの試写室。
ディズニーですか？
ディズニーなんですけど、
俺全く知りませんでした。
試写室にこの間行って、見てきたんですよ、はい。宣伝担当の方がね、名刺交換いらっしゃって、
はい、
いや、実は僕、ドーナツっていう雑誌やってますって言ったら、はい、あ、知ってます、知ってますと。タワーレコードで見ました。
うわ、
羨ましい。一冊こうお渡しして。あ、これドーナツでやられるんですか？いや、実は野球のポッドキャストやってました。
そういうことなんですね。
なるほど、はい。
で、そちらの方でちょっとご紹介しようかなと思って今日見に来たんです。
そこで知ってます、知ってますはなかった
。痛いとこ今ついたね。今スルーしようとしたんだね。知ってます、知ってます、なかったね。
なかったですか？
いつかね。
まあこれきっかけででも。
そうそう。このオンエア、まあアップしたら、はい、ちゃんと宣伝担当の方には、こういう風にご紹介しましたよという。
それは聞いてほしいですね。
まあ毎回。
大丈夫なの？
毎回いつも面白トークのドラヤスだから、どの回聞いてもらっても。
どっから来るんだ、どっから来るんだ。
いや、外れがないドラヤスですよね。聞いた人は。
知らない、知らない。
にしちゃ、ツイッターのフォロワー増えないんですけれども、エージェントの話なのね。
選手じゃない。
選手じゃないの。
前あったやつない
あ、マネー。
そうそうそう。マネーボール。
あ、いいですね。あれは、なんて、あれは、
GM
あれ GM じゃない。
はい。
で、これはエージェントで、まあ、どの国もね、それはもう日本もそうなんだけど、はい、もう手垢がついてるわけじゃないですか。
まあ、基本そうですね、もちろん。
で、もう入り込めないわけでしょ。
はい。
今更。
はい。
で、この人ね、インドクリケットやってんじゃん、
はい、
人口めちゃくちゃ多いじゃん、
多いですね、
あんだけ人口がいりゃ一人や二人いるんじゃないかって言ってクリケットの選手とかスポーツ選手集めてインド中回って探すっていう映画、これ実話なんです。
あ、まあ、逆にこれ実話じゃなきゃ説得力ないぐらいのテーマですもんね。
そう。
インドでそういうことやるなんて、
まあ、そうだ、悪戦苦闘するのね、やっぱり、はい、そのクリケットと野球ってそもそも違う、
もちろん
です。そうです
ね。まあでも運動神経という要はあるやつを見つけるってことですよね、言うなれば。
いやでもね、投げさせるの。それで140キロぐらい出さないと、あのストライクを。で、それが基準になってる、
はいはい。
やっぱりこの人はほら単独で乗り込んでって探すわけじゃない。でも結局これ野球と同じなんですよ。まあスカウトも何でも全部やっぱ野球っていうのはチームプレーの上で、うん、成り立ってんだっていう。で、そのチームもただなんか他人の寄せ集めじゃなくてファミリーなんだっていう。それチームもそうじゃないですか。その中で切磋琢磨するけれども、はい、一個の結束があるじゃないですか、
はい、
で、それをうまくねこの物語の中に演出として投影してたなと。これ面白いです。
別にインド映画でわけではない。
違う、だからアメリカ人の。
なるほど、なるほど。インドで探すってだけ。
そうそう、インドで探してアメリカでに連れてくんだけど、さあどうなるかっていう、はい、そこのもう紆余曲折、うん、じゃあうまけりゃうまくいくかっていうとそうじゃなくて、はい、やっぱ金だ出す人もいりゃスポンサーもいりゃって、そういう複雑なものも割とこの一本の映画で、
うん、
見られるっていう。だからミリオンダラーアーム、
恐ろしい運動神経あるやつを見つけれれば数年かかったら絶対すごくなるに決まってるじゃないですか。
厳しいのはね、半年でなんとかするっていう。
そうか。
で、この人は2年かけてちゃんと野球を覚えさせて試験を受けさせようとしてたのに、そこに金出してるやつが、お、半年だ。だからこれが実話だからさ、これフィクションだったらさ、うん、あんな半年であんな、ね、投げられるわけないじゃんって思うけど、これ本当の話だから。
まあでも舞台がインドってびっくりしました。もうちょっと俺なんか野球のところの街の話かなと思ったら、うん、それはそれで実話でインドって、
うん、ねえ、試写室ね、結構来てた。
じゃあぜひ見ましょうよ。
タイトルはミリオンダラーアーム、公開は10月4日です。
もうぜひ、
ね、はい、
見てください。この間のオンエアでも話題に出てた、やっぱりその先発がなかなか大変だっていう話
で、はい、ですね、6連戦続いちゃってるんで、
又吉が発症しちゃうっていうのがこの先発不足をまた如実に表してるっていう。まあ
もちろんそうですね。
素直に喜べない、
素直に喜べない
ところがあるもんね。
まあもちろんね、いいピッチャーでいい活躍してくれてるから転がり込むのも、まあ集中しちゃうのがもちろんしょうがない、いいところではあるんですけど、うん、結局まあそれまでにね勝ってれば、
まあだからドラヤサ的にはさ、
はい、
早々と
又
吉、福谷っていうのを これは MDP に
MDP
僕らのこのね、
選出して、はいはい、やっぱもうそれ相応の活躍をし
てくれて、ここら辺はね、僕らこの番組やっててね、素晴らしい、
嬉しいところで、あるけれども、
だって新、いや今両者が新人王候補だよ。
ね
え、いやだって本当だって、
4月5月の MDP だよね。
そうですね、4月5月ですよね、う
ん、いや僕ら本当こんだけ早くから押しててさ、早くから評価してて、
まあ活躍してたんでね、評価したのもあるん
で、だってでもまあまあとは言いつつも、
ね、でもやっぱ継続するっていうのがすごいじゃない、まあまあ、ね、その一瞬でさ、
はい、まあ、どうなるか分かんない状態でしたからね、
ね、
今選んだわけじゃないですもんね、
そうそうそうそう、今なら当たり前なわけよ、
はい、
もうね、ドラヤサ聞いてた人みんなお得だよ。だってドラヤサ聞いてたら余計に又吉福谷応援してたはずじゃないですか。
じゃあ何、ドラヤサが又吉福谷の起爆剤になったってこと、
はい、まあまあまあまあまあまあ軽くね、軽くはしてますよ、
ちょっと軽く起爆剤になってる、
軽くはしてますよ。
お弟どうですかこの、
いやなんかちょっと、ちょっと
自己評価のこの高さはどうですか、
すごいですね、
うん、でもね
聞いてすごいです、素朴にさんがすごいと思
う、まあでもね聞いてる人はだって絶対面白いんでしょ、はい、ここはドラヤサ褒めようよ。
この熱さこそファンですよ。
まあそうですよね。
うん。
だって本当これはでもさ、は
い、この勘違いも
含めてね。てね
トピックといえば、高橋周平、場外ホームラン。
まあね、本当に今、本人もうずうずしてますよ、打席立つの。いやでも、いや、でもこういう状況はでも望むとこですよ。守るところがないけど、下が突き上げる。
だけど、この間岐阜の試合だっけ、場外ホームラン打ったの。はい、俺やっぱ次の打席がポイントだったね。あのチャンスでやっぱ打てなかったっていうのが、あそこで打ってればなーっていうのがあったね。
はい、まあまあ、全て結果出せっていうのもまあ厳しいっちゃ厳しい。
厳しいけど、もう少ないチャンスだから。
まあまあもちろん、多分今の高橋は逆にそういう中で求められるものはそれぐらいのことやっていかないと出れないですからね、レギュラー
で。だからああやってほら、チャンスでやっぱ回ってくるのも、ちょっともう巡り合わせみたいなところもあるじゃないですか。はい、でそこで一本打ってれば、もう、場外ホームラン打つは、なんか同点にするわ、みたいな。もう一歩な、高橋周平をちょっと象徴した、こう、打席のような気もしたんですよ。
はい、あの、高橋周平じゃなくても、やっぱレギュラー取るって、そういうチャンスを2、3回続けて打った時に。
そういうことだよね。
高橋周平は多分期待値もあるし、みんな分かってるんで、そういうとこで打つと、もう、早いと思うんですよ、他の選手
は。ああいう若い力が突き上げてくると、これ僕、大相撲を、あの、見てるんですけど、はい、ずっともう何年も何年も。で、やっぱ今ね、満員御礼の日が倍ぐらいに増えたの。
あ、一時期の。
前は土日しか満員御礼にならなかったのに、はい、平日も満員御礼になるようになったの。
はい、
これなんでかっていうと、若い連中が突き上げてきた。
あ、
そうすると大関が奮闘して、今度横綱を突き上げてる。で、白鵬の力がちょっと落ちてるんですよ、今。
うん、
そこに突き上げが来るもんだから、今度は白鵬が頑張る。まあ、そうすると、ものすごい面白い場所になるわけですよ。だからそれと同じだよね、やっぱりその、下が突き上げるっていうのは、すごく意味があることだと。
まあでもそういう選手が今ちょっと高橋筆頭にちょっと増えてきてるから。
そう。だから増えないと、
う
ん、
そうですね、
やっぱダメだと思うんだよね。うん、そのドラゴンズのその動員、うん、あの、球場への動員にも繋がんないような気がするんだよね。
まあ今いいチャンスで、下からガンガン来てるのになかなか出れないっていう、こう、いやで本当はいいじゃないですか、チームとしては
。はい。
打ってるけど出れない。
もう一個のさっき弟が言ったみたいに、うん、はい、説得力。が必要ってことだ、ね、なんでしょ、うん、そこが厳しさだよね、プロ野球のね。ね、
プロ野球の。
まあ行くやつは一気に行っちゃうときは行っちゃうしね。
行っちゃいますよ。
本当に言うと。
は
い、
そこそこね、打ち出して
る、ね。まあ今はでも、ちゃんと大体で打ってるから、これだけ打ってるから、まああとはもう本当に、ちっちゃいポジションだって本当ショートはまだ狙いますよ。正直俺は思うの。やっぱサードやっぱルナがいる。さすがに俺ここは奪えないのよ。ルナがこんだけやっぱなんだかんだ打つから。
まあそれはそうですよ。でもそれはファーストにルナが行くとか。う
ん、でもそれは森野が打たなきゃね。
ファーストにルナを行かせるってことか。
もちろん。
実力で。
あと外野に行くとかね。
なるほど。
ショート守ってれば大概企業なんで。福留もショートでずっと使われてたんですけど、うん、井端が追いやったんですよ、ショート。まあ、イージョンボブとか見ましたけど。まあ、森野が立浪を動かしたとか、まあまあ、完全だったとは思わないですけど。う
ん、まあまあまあ、結果どこ取ってももちろんね、相手を動かして取るのはものすごいけど、まあ、それを出すにはまあ、もっと打たなきゃいけないし、ね、
もっと打つか、守備磨けば、僕すぐだと思うんですよ。まあ、磨けますでもね、守備も簡単にいくもんじゃないんですけど。
う
ん、
まあでも打ち続けたら守備に多少の目をつむることもあると思うから打つしかないよ、今ぐらい。やっぱりみんな待望じゃないですか、もう毎打席見たいと。 ただ守るところがないと。
だって谷繁監督は点を取られないチームを作ろうとしてるんですよ。
いや、やっぱ守備からなんですよ。いやでもね、3番ショート高橋周が今シーズンの最初の
もちろんそうですよね
話だったんですよ、谷繁監督の。もうということはもう多分いくら今は違うけど、やっぱそこは引きずってるし、3番ショート高橋周がやっぱありますよ頭に。
それなにエルナンデスが、はい、うまいってことだ
よ。まあそこそこはうまいですよ。でもちょっと、うん、ちょっとね、ボンヘッドじゃないけどちょっとやらかすところもあるんですけど、
高橋周平も信頼できるってことなの？
あ、もちろんそうだと思います。
安定感とか、はい、定着感っていうのが、はい、まあその先発もそうだし、そのエルナンデスか高橋かの問題もそうだし、そこがいまいちなんかこうないっていうか、
まあそうですよね、
ちょっとぐらついてる、うん、はい、っていう今シーズンだよね。
逆にぐらついてていいと思うんですよ、うん、
まあでもね、打つ方は今シーズン基本打ってるから、あんまり打つ方はまあいろいろ離脱もあるけど、ね、文句言ったら悪いぐらいに打ってますよ今シーズン。トータルでやっぱり結果みんな出してるから、やっぱりね、先発陣だけです。
その中でさ、又吉と福谷がさ、はい、あのポジションをさ、いわゆるもうもぎ取ったわけじゃないですか。
そうですね、うん、
ね、怪我してる間にさ、はい、であいつらが出てくりゃ安心するわけじゃん。
まあまあそうですね、
こっちも、うん、こう変わりつつあるドラゴンズみたいな、
はい、
まあ、象徴ではありますよ。そういう光景はなんか見えてるっていうか、うん、楽しめるっていうか。
そうですね、だいぶ、う
ん、ね、将来性のある人たちがまあ出てくる中での、はいはい、じゃあエルナンデスか高橋かみたいな話だから、ね、
はい、
まあ、去年とはだいぶこれ様相は違うなっていう。
違います。
去年がその5割切る切らないの話とはちょっと違う感じがするよね。
はい、
8月の第4週の時点で
5.5、はいはい、
どうですか？
いや、まあ、チャンスは全然あるんですけど。
ですよね。
あります。ただチームが勢い続くようじゃないと、 5.5 の間に、4チームというかいるわけですよね。2位の 5.5 と違うわけですよ。2位だったらそこを6ゲーム縮めればいいんですけど、他のチームがいるってことは他のチームが勝つことも当然あるんで、
なんか不確定要素が多くなるってことだよね。
なんでやっぱ勝ち切らないと優勝はやっぱり難しいんです。
その 5.5 を勝ち切るポイントっていうのは弟的にはどこだと思います
か？やっぱりピッチャーですよね。いい時の吉見が一人戻ってくるぐらいで
そうだよね。
それぐらいの
マサさんが戻ってきますから。もうす
ぐ、あと友国君、その 5.5 のキーになるのは
マサさん。本当にこれぐらいの時期に 2,3 勝してくれたら、
まあローテーション入ってくれればね。
だからこのね、
出た試合に、
そうそう、
この今の勝ちだけじゃない、
うん、だって今多分あのこの前も無失点だったんですよ確か、あのファームで。もうそろそろお呼びかかりますよ。もうね、ラジオの CM ばっかりやってる場合じゃないですから。
もうね、そろそろ本物がね、そろそろ
本物に出てほしいんですよ
過去の山本正じゃなくて、ね、今の正さんが見たい。
東海ラジオバリエーション多すぎるからバリエーション多すぎるからなんかね、そればっか仕事してるように感じるんですよ
弟どう、正さん。
いや、できれば僕8月でと、あのやっぱこの6連戦のところで出るのかなと思ってたんで、ね、
この6連戦
6連戦がやっぱ厳しい、
続くんですよ、
ね、続いてる最中なんで、
まあ、だから本当出てほしいね、うん、
もう出てほしいですね。
いや、この放送がした直後ぐらいでとかさ、この放送、
これがね、金曜日ですね、22日の、
なんか可能性ある
んじゃない？まあ、ちょっとなんか、あの、まあ、起爆剤とかそういうんじゃなく、あの単純に山本昌を見たい人がいっぱいいると思うんですよね、ドラゴンズファンだけじゃなく、
まあ、投げれてるなら投げてほしいよ、極端に言う
ね、投げて、
うん、別に下でどうのこうのの選手じゃないじゃん、
そうですね、まあね、リードすればね、うん、後ろが、
てかね、今のドラゴンズの先発陣の安定度が本当全くないから、その点ではちょっと期待したいのよ、本当に、
はい、
結論を言うと、5.5 を、
はい、
マサで乗り切れと、
そうだね。夏を制するものはね、
まあまあ、世界を制するってい
う
ぐらい、
もう G1 クライマックスの、
そうですよ、
あのチャンピオンみたいなマサさん、
はい、いやいや、もうやって
ます。新日はあの岡田っていうね、
レインメ
ー若いね、
はい、
20いくつのやつだったけど、こっちはもう50目前でいくぞ、はい、みたいな。
レジェンドメーカーです。
レジェンドメーカーで、あ、いいね、レインメーカーじゃなくて、レジェンドメーカーで。今後の予定は、
エコダの双葉猫では多分ずっといろんな展示に参加して
ます。ずっといろんな展示しても、
何ですかそれ。ついに何レギュラーになったの。そう、代打的な立ち位置だったのが、ね、ついレギュラーをもぎ取った。
あ、僕ね、本当にレギュラーをもぎ取りました。つかね、ほぼ
もぎ取りましたね。
でも俺を見習いだよね。高橋周平、俺を見習い。
このね、執念でもぎ取ったレギュラー枠。大事ですよ。
すごいね。
まあでも本当に ありがたいことに毎回出させていただいてるから、もう言うのもね、いろいろ、まあ、ほぼ毎回いろいろあるので、うん、もしよかったらエコダの双葉猫さん、グループ展の中の1枠で出てますので、まあ、僕がメイン
のレギュラーなんでいつ行っても出てますから、
まあ本当そうです、
ぜひよろしくお願いします。で、僕の方なんですけど、
はい、
11月16日
日
曜日、
ちょっと何ですか、
はい、
昼の1時から新宿のネイキッドロフトでイベントやります。
イベントですか、何のイベントですか、
これドラヤサじゃないんです、
ね、あ、違う、なんだろう、ドキドキしちゃいました。いや、俺もとか思って
。ドラヤサじゃないん
です。スタジオ MOG のポッドキャストの一応両輪の一つですよ、
ハリウケンイチ隊長とフエラムネのおまけを開ける第1回コリスハンター大交流会っていうのになります。今日から発売です、ローソンチケットで。皆さん、
なんかでも先なんか、
え、
別にそこを目指してないけど、先を越され
てる
なんかね、
前売り1000円なんで、
はい、
お土産付きです。
え、お土産付きですか。
コリスハンター金の会員証と、はい、まあ、もちろんフエラムネを1個、うん、
はい、
隊長の方から手渡しします。この番組はドーナツのスクラップウェブマガジンからダウンロードできます。番組へのご意見などはツイッターアットマークドラヤサ DRAYASA でリプライください。よろしくお願いします。じゃあお相手はドラゴンズファン歴30年、
はい、
弟とドラゴンズファン歴40年、イラストレーターともぐにくんと、
はい、
司会進行は音楽誌ドーナツ副編集長の森内純でした。次回は9月の第2週目の金曜日にアップします、
はい。
いつもは時代衣装アトリエ浅木屋さんからお送りしているドラヤサ、それでは次回まで、Do the Home Run!
Do the Home Run!